ヨハネによる福音書第20章の24節から27節。12人の一人でディドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが私たちは主を見たと言うとトマスは言った。花形の手に釘の跡を見、この指を釘跡に差し入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ私は決して信じない。さて8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけられてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし私の脇腹になさい。信じないものではなく信じるものになりなさい。以上です。手相というのがありましてですね、あまり私は信じておりませんけどもですね、いろんな会合なんかに行くとですね、趣味でやっている人がですね、手相を見てあげましょうというような形で見てくれることがあります。別にですね、手相屋さんにお金を払ってみるわけないので、はいはいって言って見せますですね。でこの前もですね、ある集まりでですね、私手相が趣味ですから見てあげましょうって言って見てくれたんですよね。でその方が何て言われたかって言ったら、牧師さん安心してください、ちゃんと信仰心っていう線が出てますって。そんなあなたに言われてもなというですね、なんか非常に複雑だったですね。その線ってどれなのってですね、どの線が信仰の線でですね、どれが不信仰の線なのっていうですね、そういうふうに思いますけどですね、手にですね何か、それは分かりません。手相もですね、いろいろなものがあるのでしょうから。でもですね、私たちは手の線でですね、信仰があるとかないとかですね、見分けるっていうのは、私たちのですね、聖書にはないなと思います。ただ手というのはですね、信仰ですね、私たちに表すこととして、実は今日はですね、トマスのですね、この物語があります。復活したイエス様はですね、信じられないトマスにですね、私の手を見なさいと言われるんですね。これは手相を見なさいって言われたわけです。で、私の手を見なさい。手の何を見れって言われたかっていうと、その傷口を見ろということです。私はですね、一度死んで復活したものだ。で、そのことがですね、証しするためにですね、あなたのですね、私の傷をですね、見なさい。十字架で受けた傷をですね、ちゃんと手にあるかどうか見てみなさい。それで信じなさい。それでも信じられないんだったらですね、その釘の跡にですね、その釘口に触ってみなさいって言われた。トマスはですね、触ることはありませんでしたけどですね、あなたが信じるようになるんだったら、十字架の痛みをもう一回繰り返しても構わないとおっしゃったんでしょうですね。傷口にですね、手を入れられるほどですね、痛いものはないでしょうって。でもそれでもいいんだ、あなたが信じるものになるんだったら、十字架の痛みをもう一度あなたのために繰り返しても構わないんです。だから私の手を見て指をですね、ここに差し入れろとおっしゃったのでしょう。これはトマスに対するですね、一番の大きな愛というよりもですね、全人類に対する大きな愛なんだと思います。復活のことをですね、信じられない人たちに対してイエス・キリストはそこまでして信じさせてくださるという、信じるようになるためだったら自分がもう一回痛みをですね、繰り返しても構わないって、そういう力とかそういう優しさとか、そういう愛にですね、私たちはですね、支えられて復活というのを身に受けていくのかなというふうに思います。あるんですね、牧師先生のですね、お母様がですね、亡くなられた日のことだったですね。ずっと入院中でですね、いろいろですね、意識不明になられたりされたそうです。でも看護師さんがですね、クリスチャンだということが分かってたんでしょう。絶えずですね、耳元でですね、賛美歌のテープをですね、何回も何回もですね、聞かせてくれてたそうです。でですね、ある時にですね、たまたまですね、亡くなる3日前だったと思いますけども、意識が戻られたんだそうですね。そうした時にですね、看護師さんがですね、なんとかさんですね、今どこにいるか分かるのって聞いた。そしたらですね、意識を取り戻したお母さんがですね、分かる分かる、今教会にいるって言って、そしてみんなで礼拝をして、みんなで賛美歌を歌ってる、こんな嬉しいことはないわって言われたって。やっぱそうなんだろうなとですね、そんな話を聞きながらですね、お母さんはですね、教会にいてみんなで礼拝をしてるって、 そのことがですね、一番のですね、喜びだしですね、そのことによってですね、私たちは本当のですね、豊かさとか幸せとかを受けることができるんだろうなと思います。まあ、今日はですね、豊子さんここに来てですね、もう朝2回も礼拝がですね、できてですね、本当に良かったなと思います。まあ、施設に入られましてですね、なかなか教会に来ることができませんでした。まあ、天に召された後にですね、教会に来られたとしてもですね、最後のこの朝の2日間、私たちはここで共に礼拝をして、共に賛美歌を歌って、そして、豊かな時を過ごせたという、まあ、その思いがですね、これからの私たちの信仰生活の中に豊かなものになっていくと思います。まあ、イエス様はですね、私の手を見なさいって言ってですね、もしも信じるんだったら傷口に触れっておっしゃったですね。そこまでして復活の出来事を私たちにですね、示してくださる。それを今日は受け入れて、最後ですね、豊子さんをですね、新一先生のおられるところに送りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。昨日、今日と私たちはここに、椎名豊子さんを迎え、そして朝の礼拝をすることができました。そして賛美歌を歌い、聖書を読み、御言葉を聞くことができました。私たちにとってこの礼拝は本当に確かな、そしてあなたのことを知るために本当に福音が満ち溢れる時です。どうかこれからも私たちがこの礼拝をするときに、先に召されていった新一先生や豊子さんのことを覚え、共に礼拝に預かることができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また晴れる書店を祝福し、そこに働く人々、集う人々の上に、すでに豊かな祝福がありますように、病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、イエス様が寄り添ってくださって、どうか御言葉によって励ましてください。今日行われます葬儀告別式が、主の恵みのうちに行われていきますように、ご遺族の上に豊かな主の慰めがあるように導いてください。この祈り、主イエスキリストを通して、御前にお捧げいたします。アーメン。